楽市通信。このコーナーは笠岡市役所定住促進センターと西日本農業研究センターがお送りします。今日は西日本農業研究センター四国研究拠点特産作物利用グループ上級研究員の斉藤武さんに食の機能性についてお伺いいたします。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。今ご紹介したんですけども、斉藤さんのグループというのはどんな研究をされてるんですか？
そうですね、ここ数年は近畿中国四国地域に特徴的な香味野菜、例えば、ニラですとか生姜、シソ、ミョウガとか、そういうものとか、あと麦類ですね、特に大麦に含まれる成分の、健康機能性の評価を実施してます。
私の好きなものばっかりなんですけどもねさあそれではプライベート少しお伺いしていきたいんですけども、斉藤さんは農研に入って何年ぐらいになりますか？
13年目になります。
もうずっと四国拠点ですか？
そうですね、農研機構に入ってからはずっと四国です。
まあ、研究だけだとね大変だと思うんですけども、ご趣味なんかお持ちですか？
特にないんですけども、強いてあげるとすれば読書ですかね。
いろんな本がありますけども、どんな種類ですか？
ノンフィクション系のものが多いと思います。
それは研究にプラスになりますか？
あんまり研究と関係ないものよく読んでますね。
その方が疲れないですよね。その研究のことを先ほどねお話しされてたんですけども、ずっと今の研究をされてるんですか？13年間。
はい、農研機構に採用されてからはずっと食品の機能性の研究をしてます。もう少し前は医学的な観点からの研究をしていたこともありますし、植物の遺伝子組み換えなんかの研究もやっていたことがあります。
そうなんですか。すごいなんか難しい研究をされてたんですね。それでは、今日の、テーマなんですけども、食の機能性の研究についてお伺いしていきたいと思います。斉藤さん、まず食品の機能性っていうのは？
はい、機能というのは、働きと言い換えてもいいと思いまして、食品の機能性というのは、体の調子を調節できる機能、短く言うと生態調節機能のことを指して使われる言葉だと思います。はい、で実は食品には大きく3つの機能があると言われてまして、まず第一が栄養機能で、2番目に味や匂い食感とかが来まして、で3番目に来るのが生態調節機能で、さっき申し上げた食品の機能性というのはこの3番目の機能になります。
お聞きするとどれも大切な機能ということなんですけども、私はやはり、栄養機能と、生態調節機能っていうんですかね、これに関心が高いですね。
そうですね、やはり大前提としてやっぱり生命の維持のためには栄養をしっかり取らないと健康で長生きできませんので、それに加えて生態調節機能を持つ成分も上手に取ることができれば、いいと思います。
今長生きという言葉が出てきたんですけども、今は平均寿命でなくよく健康寿命という言葉が使われてるんですけども、この違いというのは何なんですか？
平均寿命っていうのはただ単に生まれてから死ぬまでの期間の平均のことです。でそれに対して健康寿命というのは普段から医療や介護に依存しないで自分自身で自立した生活ができる期間のことを指しています。平均寿命から健康寿命を差し引いた年数は要するに日常に制限がある期間ということになりますので、その期間が短い方が望ましいとされてますけども、現在のところ平均して男性で約9年、女性で約12年の差があるという結果が出ています。
12年ですか。これちょっと頑張らないといけないですね。消費者っていうのはどのような機能性に関心が一番高いんですか？何か調査をされたということですが、
大手広告代理店の電通というところが2015年に調査した結果があるんですけども、男性では体脂肪を減らしたり、疲労感を軽減したりという機能が関心の高いランキングの上位に来ています。で一方女性では、疲労感の軽減や健康的な免疫機能、さらに強い骨を作るという機能がランキングの上位に来ているようです。
お話を聞いてますと、斉藤さんの研究っていうのは食品による健康な体作りを目指す研究なんですか？
そうですね、私の場合は健康的な免疫機能をサポートすることにより健康寿命を伸ばすことができればという目的で、ナチュラルキラー細胞という細胞の働きを強くする食品成分の研究を行っています。 このナチュラルキラー細胞というのはウイルスに感染した細胞ですとかがん細胞を攻撃することで、生体防御つまり病気の発生を防ぐことに貢献している細胞です。
ナチュラルキラー細胞、よく聞く細胞の名前なんですけども、
はい、
このナチュラルキラー細胞を活性化する食品の成分とか、または食品というのは何なんでしょうか。
そうですね、ある種の乳酸菌を使った食品が、間接的にナチュラルキラー細胞の活性を高めるとして商品になっています。で、私の研究では農作物の抽出物などがナチュラルキラー細胞の働きも高めることを発見してるんですけども、その抽出物の中のどんな成分が効いてるのかについては現在まだ研究中です。
でもこれ効くっていうのは分かってるわけですね。
そうですね、細胞のレベルなんですけども、そうですね、効きます、う
ん、でも斉藤さんは研究者としてやっぱ何が効いてるのかっていうのを研究し続けるわけですか。
そうですね、そこまでいかないと、先が見えてこないですね。
いろんな実験の仕方があると思うんですけども、このナチュラルキラー細胞の実験の手順というのを簡単にご紹介いただけますか。
はい、最初に細胞の実験から始めるんですけども、まずいろいろな食品の、抽出物を作ります。で、これをシャーレなどの容器に入ったナチュラルキラー細胞の培養液に加えて培養しています。で、その後でこの細胞をがん細胞と一緒に培養するんですけども、その後がん細胞の生存率を測定します。で、がん細胞の生存率が低ければ低いほどナチュラルキラー細胞の活性が強くなったという評価になります。こういう成分を見つけることができれば次にマウスに投与して実験して、で、さらにうまくいけば人での効果を実証していくことになります。
でもこれってもう一番みんなが心配しているがんっていうことでね、
はい、
これが本当に分かって製品化していくと私たちの未来が明るくなります。斉藤さんの研究によって。
そうですね、ただがんを治すっていうわけじゃないので、そこは注意しないといけないですね、
植物によって抑えるということですか。
そうですね、がん細胞ができてすぐの時ですね、そういう時に攻撃してくれるということになりますね。
で、今までどんな作物の抽出液に効果があったんですか。
今のところポンカンですとかシークワシャーの成分に効果があることが分かっています。で、他にもいくつかの果物ですとか穀物、あとは茶などに、そういう効果があるということを認めてます。
はい、あとはシークレットですか。
そうですね、ちょっとまだ
今研究中ということでね、はいはい、でもなんか楽しみですね、まだまだあるということで、はい、とてもいいものっていうのはいっぱいあるんですけども、この機能性を持つ食品に関して注意することっていうのもありますね。
はい、そうですね、いろんな健康情報が今、氾濫してるんですけども、ちゃんと人での効果を科学的に実証してるっていうことが重要になると思います。で、特保とか、機能性表示食品っていうのは、その選ぶ上で一つの目安にはなると思います。あとは例えばこれこれが健康に良いという情報に今接したとしても、決してそればっかり食べないように心がけてほしいと思います。なぜかというと、やっぱりそればっかり食べてしまうと栄養が偏ってしまってかえって不健康になってしまうんじゃないかというふうに思います。
で、いろんなものをバランスよく食べるということですね、はい、本当に私たちの身近な研究をされている斉藤さんなんですけども、今後の研究の課題とか展望はいかがでしょうか。
はい、そうですね、中国地域とか、四国地域もそうですけども、そこの中の農産物の抽出物で、ナチュラルキラー細胞 の働きを高めることが、いくつか分かってきたんですけども、これからまずは動物実験、ついで、人での効果を実証したいですね。で、さらに将来的には機能性表示食品には、その他どういう形でもいいんですけども、何かの食品とか商品 の開発に携わって生産者ですとか消費者の皆さんに貢献したいと思います。
人での効果っていうのはなかなか時間もお金もかかると思いますが、はい、私たちはとっても待ち遠しいので斉藤さん頑張っていただきたいと思います。
はいはい、ありがとうございます。
今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日は西日本農業研究センター四国研究拠点特産作物利用グループ上級研究員の斉藤健さんに食の機能性についてお伺いいたしました。楽市通信、このコーナーは笠岡市役所定住促進センターと 西日本農業研究センターがお送りしました。